교훈을 제시와 크로사의 윤노 고세츠 제이데스카 이스테스테게데스카라 미나상 고이시아니 오염이시마쇼 제이고와 에고네네 자 먼저 니혼고 유미마쇼 자 크로사의 윤노 고세츠 사사하이 外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。じゃあ英語でご一緒に。さあ、はい。Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. はい。今日はあなたは使命のために作られた。土台です。私たちは神に愛された存在として、それぞれ神から与えられた目的があるということを、5つの目的があるということを学んできました。今まで学んできたこの4つ、この人生に関する目的、4つの目的を整理してみたいと思います。まず、私たちは神の喜びのために作られたということです。神様に愛され、そしてその愛を神様に返す、ことを通して神様を喜ばすということです。それを私たちは礼拝と言います。第一の目的です。二番目は、皆さんは神の家族の一員として生まれました。ですから家族である自分の隣人を愛することです。それを私たちは交わりと言います。で、三番目は、皆さんはイエス様のようになるために作られた。皆さんの一番の幸せのことはイエス様のように変えられた人生です。そのイエス様のように人格が成長することによって、私たちは神様に正しい礼拝を捧げることができるし、また隣人とも正しい交わりをすることができる。それを私たちは訓練と言います。それが3番目です。4番目に、皆さんは神に使えるように作られた。使えるために作られた。神様がくださった賜物を用いて人に使えることです。人に使えることをどうして神様に使えることになるからです。それを私たちは奉仕と言います。そして5番目に、今日ですけれども、神様は皆さんを使命のために、ミッションのために作られました。神は使命のため、皆さん一人一人を作られたということです。救われている私たちには使命が与えられています。成功したり、あるいは長生きすることが私たちの大切な使命ではないということです。イエス様はこの使命を果たされました。ご自分に対しての使命があったんです。その使命を十字架の上で果たしました。私たちの罪の代価を支払い、そして十字架の上で最後の言葉、つまりその使命が終わりました。 It is finished。 すべてが終わりました。完了しました。とイエス様は宣言されました。イエス様の使命は、このミッションは失われた魂を救うことでした。それが歴史の始まりであり、また歴史の完成でもあるのです。イエス様は長生きをするためにこの地上に来られたわけではありません。成功するために来られたわけでもありません。イエス様は33年しか生きることはできなかったんですけれども、イエス様は私たちの罪のために十字架の苦しみを受けて、使命を全うしてくださいました。それは神様から与えられている使命、ミッションだったからです。ご自分の使命を果たされたイエス様は、その使命を私たちに委ねてくださったんです。ヨハネ17章18節で、父は私をこの世に使わされたように、父が私をこの世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私たちを世に使わす目的は2つです。1つは教会における奉仕です。それはミニストリーと言います。もう1つはこの世における使命です。救われたすべての人には、教会内での奉仕と、また世における使命が与えられています。 皆さんの働きは、信じるものと信じないものに使えることがあります。ですから、バランス取れた健康的なクリスチャンには、教会内での奉仕があるし、教会外でのそのミッションがあるんです。この両方をバランスよく使えることが必要です。じゃあ、それでは今日はこの世における使命なんですけれども、世における使命では、とは何でしょうか。第2コリント5章18節で、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。皆さんはキリストに代わって和解の務め役、この福音を伝える使命が与えられています。皆さんが福音を通して人生の目的を知ることができたならば、他の人にも伝えることが、他の人にも伝えることを神様は望んでおられるのです。それが世に対する私たちへの使命です。神様が最も喜ばれること、2つがありますけれども、それは神様が使わされた御子イエス・キリストが十字架の上で死ぬことです。神様はイエス様ご自身が、イエス様が十字架の上で最も残酷な死に方をしたんですけれども、それを喜んだんです。どうしてでしょうか。それだけが私たちを救える唯一の道だった。唯一の方法だったからです。神様が喜ばれるもう一つのことは、十字架の福音を、この素晴らしいことを人々に伝えることです。イエス様が御業を成し遂げてくださいました。成し遂げてくださったその御業を人々に、その素晴らしいことを人々に伝えること。この二つです。十字架の苦しみが私たちの罪のためです。このことを伝えて、人がその罪から解放され救われることです。この世の中には聞くべきのことはたくさんあります。知るべきことはたくさんあります。読むべきこともたくさんあります。しかし、本当に知らなければいけないことは何かというと、ただ一つなんです。イエス様の十字架の上での福音です。が全部知らなくても、これ一つは知らなければ困るっていうことは何かというと、十字架の上での福音です。それだけが、皆さんそれぞれの人生の問題を解決し、また目的を知る鍵になるからです。また、死の問題が解決されるからです。神様が最も関心を持っておられるのは他のことではないんです。十字架の福音のことを分かって失われた魂が救われることです。それではこの福音をどこから知らせていけばいいでしょうか。使徒一章八節では、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてイエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てにまで私の何となります、証人となります。イエルサレム、ユダヤとサマリア、そして地の果てです。イエルサレムはどこでしょうか。自分と最も近くいる存在です。家族かもしれません。あるいは、しょっちゅう会える存在かもしれません。ユダヤとサマリアは、近くにいるけれども、よくお互いにわからない存在。また、地の果てというのは、全くわからない。文化も言葉も違う。そういう存在かもしれません。皆さんにとってのイエルサレムは何か、どなたか、ということです。言葉も文化も違う人ではなくて、 言葉も文化もお互いに通じ合うことができる日本人だと思います。このフィラデルフィアの日本人。私たちにとってのイエルサレムはこのフィラデルフィアです。そして日本人。そして日本人と結婚されているこの国際結婚組。これが私たちのイエルサレムです。そういう人たちに、証人になることを私たちに命じてくださいました。証人になりなさいと。この証人というのはどういう意味かというと、そのことに対して私は確信がありますよという。私は確信がありますよ。証拠があります。証拠があるから私は証明できますという。これが証人です。つまり皆さんがイエス様を心に受け入れて、本当に皆さんの人生が変わり、目的を見つけることができることであれば、皆さんは証人として、この方がここにいますよ。私がその方への証人ですよ、として紹介することです。自分の人生が変わったということを説明してあげること。それが証人です。特に日本人に対してこの福音を伝えることは難しいんですけれども、皆さんはこの世の中で一番大切なもの、一番知らないといけないこの良いものを持っておられるんだということを心に留めてほしいんです。一番いいものを持ってるんです。皆さんは強いんです。どうして？その人が知らなければいけない一番いいものを持っているからです。そして相手がね、ツンツンしても本当にこのことを分かってくれればね、今まで本当に申し訳ないことをしましたって言ったら、ね、何倍謝ってくるんだから、何倍感謝してくるんですから、だから自信持ってやってくださればいいんです。子供育てるのも同じなんです。いつも親にね、カンカンね、来るんじゃないですか。だけど親は確信を持って育てるんです。その通りにやればあなたは幸せになりますよ。だから親やっていけることなんです。同じことなんです。皆さんが福音を持ってるということは同じことなんです。The Passion of the Christ という映画があります。このパッションの意味は情熱ですよね。情熱。もう燃える。耐えられない。これがね、ちょっと過激的なその表現かもしれませんけれども、これは別の言葉で言うと、狂ったっていうことなんです。狂ったっていのことに対して私は狂っています。イエス様は私たちを救うために十字架の上でイエス様は狂っていったんです。イエス様は狂っていったんですよ。平気でできることを、ことじゃないんです。狂って十字架の上で御業を成し遂げてくださったんです。私たちを狂うほど愛してくださってるからです。例えば皆さん、火事になった家があります。子供を置き去りにして外に飛び出ました。しかし子供はその中で泣いています。普通の親だったらどうします？あ、どうしようって、ね、こうしますか？飛び込むんです。飛び込むでしょ。勇気があるからじゃないんです。どうして？狂うほど自分のこと、子供を愛しているからなんです。犠牲を払うんです。イエス様はこのように狂うほど私たちを愛してくださいました。そのことを私たちが分かれば、これが十字架の恵みなんです。福音の恵みなんです。そのことを分かれば、イエス様が来るほど私だけ愛しておられることじゃなくて、今このことを分からない、そして困っているこの人にも、あの人にも、イエス様は同じ愛を持っておられるんだって、それを自分が代理として愛していくことなんです。皆さんが本当にその愛を持っておられるか、自分自身を探ってみてください。 当然皆さんの中には自分は福音を伝えることはとってもできないっていう人もいます。だけど皆さん心配しないでください。この福音、そしてまた自分が体験したこの神様のことを分かち合える、その良い方法を今私たちは見つけようとしてるんです。で、今小グループを取り入れてこれから始めようとしてるんですけれども、この小グループでこのイエス様のこと、そしてまた皆さんの証を分かち合っていけるようにしていきたいと思うんです。で、おそらく4月からこの小グループの活動を始めていきたいと思うんですけれども、日本語は日本語、そして国際結婚組は国際結婚組、今そのために、Team and Wrong. So I've been asking you to be a leader as an international marriage group. Small group. From April. で、日本語は日本語のグループでやります。だから皆さんがやることは、そのスモールグループに参加して、一緒に交わりをすればいいんです。普通に。普通でいいです。背伸びする必要は全くないんです。それで自分が参加して、自分が楽しむ。そして楽しんでいる自分を通してくればいいの。とにかく切ってみなさいと。一緒に交わりしましょうと。それだけでいいんです。それだけで皆さんは立派な使命を果たすことになります。ですから皆さんは皆さんがこの福音を伝えたい、分かち合いたいっていう人がいれば、その人と仲良くすればいいんです。普通の交わりをすればいいんです。ね、電話をしたり、普通にね、会ってお茶を飲んだり、普通の良い関係を作ればいいんです。そして祈ることです。そうすれば、そのうち、じゃあちょっと行ってみようか。あなたがそんなに幸せだったら、その幸せの元は何であるかっていうのをちょっと行ってみようと。で、その中で普通の交わりができます。で、礼拝に自然に導かれ、そしてイエス様を受けることができるように、それをこれからやっていこうとしています。実際にね、これがみんな必要なんですよ、今。これがなくてみんな困ってるんです。みんなそうなんです。神様の目的は失われた魂を救い、ご自分と関係を回復し、永遠に住む家族を作ることです。その道具として私たちを用いてくださるわけです。これが私たちに与えられた使命です。そのことを分かって喜んで、それぐらいだったら私も参加しますよ。そうすることです。そうしなければ参加するかしないかだけなんです。たとえ私がしなければ、神様は他の人を用いるでしょう。私たちの教会がしなければ、また別の教会を立てて、別の教会をどうして、そのことをされるんです。どうして？神様の方法があるんです。神様は必ずご自分が選んでおいた魂を救うからなんです。その尊い働きに自分が尊い道具として用いられるということです。喜びに参加されることです。だからいろんな理屈を言う必要はないんです。理屈ばっかり言うと、神様はあるものも奪って他の人にあげるということ、その通りします。どうしてかといえば、神様はご自分が計画されることは必ず成し遂げられるからです。神様の聖なるご計画に皆さん一人一人が感謝を持って、聖なる道具として用いられることを心から願うわけです。神様はどうして皆さんがイエス様を信じるその瞬間、天国に連れて行かないんでしょうか。そのことを考えたことがあるんでしょうか。どうして皆さんをこの地上にしばらく置くんでしょうか。それは皆さんがイエス様を信じ、今も生かされているその理由は、まだ福音を聞いていない人々にその福音を知らせてほしい、そういう理由があるからです。もし人が皆さんの福音を 皆さんに福音を伝えなかったとすれば、皆さんも救われることはできなかったでしょう。ですから、神様は皆さんにもそのことを他の人に伝えてほしいんです。第2ペテロ2の9章、主は忍耐深い方であるので、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様は一人も滅びることを願っておられないんです。ですから、このように一人でも福音を聞いていない人がいる限り、神様は私たちを続けて用いたいんです。ですから、皆さんの隣にいる、近くにいる隣人、そしてまた同僚の人たちにこのことを伝えなさい。本当に皆さんを愛してくださったように、その人々もイエス様を、私は愛してるんだよ。あなたはこんなに愛してるんだよ。イエス様は十字架の上で、ね、釘刺されましたよね。苦しまれながらイエス様がおっしゃった言葉は、あなたを愛してるんだよ。あなたを救い上げたいんだよ。あなたを愛したようにその人も愛してるんだよ。この周辺のあなた方が知っている日本人や、ね、周りの人々、また苦しんでいる人々を愛してるから伝えなさい。ですから、神様は関心を持っておられるから、私たちも関心を持って伝えていくことなんです。皆さんが生きる道を見つけたなら、さまよっている人にその道を教えてあげるべきでしょう。例えば、水がなくて死にかけている人がいるとしたら、命の水を見つけて、自分が飲んでいた泉を教えてあげるべきでしょう。本当の神を知って、神の愛を知っている者として、神の愛がなくて困っている人に、その愛を知らせることは当然のことです。激流に流されている、その人々が溺れて死にかけているのに、自分は救命ボートに乗っているのに、助けてあげること、あげないということはできないことです。言って助けてあげるべき。そのことです。私たちはいつかは神様の前で決算をされるんです。救われた後、与えられている賜物、タラントを用いて何をしたかっていう決算をさせられるんです。そう決算をする時が来るんです。あなたに与えたタラントを用いて、あなたは何をしましたか？愛を受けた者として、その愛を本当に隣人に、またその福音を隣人に分かち合った。その福音を伝えるのには犠牲が伴います。ね、今日もやりましたね。犠牲が伴います。しかし、皆さんが犠牲を伴う投資をすることであれば、神様は約束されるんですよ。100倍の祝福がありますよ。100倍。いいじゃないですか。投資してね、ね、何倍も儲かるを投資して、みんな今潰れかけてるんじゃないですか。だけど、天に蓄えれば、投資をすれば、確実に皆さんは100倍を受けられるんです。水いっぱいでも神様は見逃さないんです。全部記録してくださるんです。例えば100の100倍だったらどのぐらいになります？ 1 万になるんですよ。1の100だったら100になるんです。だから1000の100だったら100万になるんです。100万かな？ 10 万。ね。そのたくさんやればね。たくさんやればその分の100倍です。これ天国の法則なんです。神様の約束です。投資した以上の報いを必ず神様が、この地上ではちょっとだけ楽しめるかもしれないけれども、永遠に楽しめるものを神様が与えてくださるんです。使徒パウロは第2テモテ3の7節8節で、私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今から 木の栄冠が私のために用意されているだけです。このように言いました。I finished my race. I finished my race. 完了形なんです。自分の走ってきたこの人生には悔いがありませんよ。パウロの人生、かわいそうですよ。この世の目から見ると、あんな惨めなね、あんなバカらしいことなんでするの？だけど彼は、I finished my race. しかし、悔いがないんです。もう死んでも大丈夫ですよ。死の準備ができたからです。そういう意味なんです。皆さん、私たちはいつこの世から離れるか分かりません。誰もそのことを分かる人はこの世の中にはいません。その日がたとえ今日であっても、自分は準備できているかということです。I finished my race. I did my best. 言えるかということです。本当に小さいことですけれども、あなたから与えられた使命、私は全うしました。最善を尽くしました。あなたがくださった賜物を用いて、私は今日も最善を尽くしています。言えるような人になっていただきたいんです。皆さん、自分のゆえに天国に行くようになっている人がいますか？皆さんが天国に行ったとき、ああ、何々さん、ね、飛んできて、あなたのおかげでここに来ることができたんですよ。あのとき、ね、悩んでいたときね、声かけてくれて、温かくしてくれて、そのおかげでここに来ることができたんです。福音は分かっておいて、秘密にしておくことではありません。人に分け与えるために与えられているものです。多くの人がイエス様なしに永遠に入るということを考えてみてください。これをイエス様は我慢できなかったんです。耐えられないことなんです。イエス様の心が私の心になる。これは耐えられないことです。第二次大戦の時、このユダヤ人がたくさん虐殺されましたけれども、その中でユダヤ人1100人を救った内容が描かれている映画があります。これはシンドラリストという映画がありますよね。ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、1100人を彼は自分のお金、いろんなものを投資して買い取って命を助けてあげたんです。戦争がありました。ユダヤ人たちがそのシンドラに本当に感謝じゃないですか。命の恩人ですから。彼に何にもしてあげることはできない。唯一できることは何かというと、お互いに金歯があるんです。自分が金歯ある人は口開けて取るんです。金歯ある人の金を取るんです。それで指輪を作るんです。で、シンドラに、これが私たちの心です。あなたに対する感謝です。で、指輪を作ってあげます。シンドラがこれを、指を入れながら入れられないんです。落ちました。そこで言うことは何かというと、彼は泣き崩れるんです。1100人を救えましたっていうことじゃないんです。私にはまだできることがあったのに、ここにバッジがあるじゃないか、この金バッジ、これだったら2人をもっと救えたのに、ここに車があるじゃないか、まだこの車だったらあと10人を救えたのに、違うよ、私はまだ救えたのに、私はもっとできたのにやらなかった。だからずっとそれで泣くんです。 皆さんいかがでしょうか。皆さんが天国にいたときね、金歯を取って、皆さんにあげたいという人がいるんでしょうか。あるいは、まだまだできるその力があるんでしょうか。金のパチがあって、あと2人を救える、何かがあるんですか。あと10人を救える車のようなものがあるんでしょうか。私たちに与えられているものはすべて神様のものです。そのものを神様に捧げることなんです。そのことを通して人が救われるんだったら、この世のすべてのものより一人の魂を大切にする神様、喜ばれるんです。私はそのことに対しては確信があるんです。はっきり神様が、あなたがこの世の中で全てのものを手に入れて私に仕えようとしても、それより私は魂一人救うことがもっと大切である。 For God, one soul is more valuable than everything that you get from whole world and give to God, but God wants one soul.私たちには与えられているものがたくさんあります。God gave us so much. Our hearts. You can speak English. You can speak Japanese. 喋れる。Gave you time. Gave you gifts. Everything.Give to God to be saved one more soul. それが一番幸せな豊かな人生です。You know, when you are happy, when you give to someone, when you give to your child, to your children, you are happy. You don't want anything from your children.You are giving always 100%, but you are happy. Right? That's it. If your child happy, you are happy. Honto ni sono yo no koto ga minasan no jinsei no naka de yutaka ni naru koto wo. お祈りします。天のお父様、あなたの皆が褒めたたれることを心よりお願いします。イエス様は天の栄光の座を捨てて、私たちの救いのために惨めになりました。十字架の苦しみを喜んで受け入れてくださいました。その恵みによって私たちを救い、また使える使命を与えてくださいました。意味ある人生です。ありがとうございます。私たちも私たちに与えられたすべてを尽くして、一人でも多くの人が救われるように私たちを用いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。